おはようございます。佐々木翔吾のライフハックからの精神分析第1314回をお送りします。2月3日火曜日9時36分です。はい、なんかこうちょっとね時間が遅くなるんですが、そんなにいつもと生活パターンが変わってるというわけではないはずなんだけど、まあおかしいなってところもちょっとあるんですけどね。まあ、少しずつちょっとずれてる感じはあります。ですけども、まあまあ、いろいろとやんなきゃなんないこともだいぶ目処が立ってきましたし、だいたい原稿書き終わり、だいたい税確定申告もだいたい終わり、まあ今週中には終わるだろうみたいな感じで、まあ、ぼつぼつですね。やんなきゃなんないことは、やんなきゃなんないのかわかんない。まあでも、確定申告って結局逃れようがない。なんかし、ね、アメリカの方だ、イギリスなのかあれは、使途税金って言葉がありますか。まあ、逃れられないものの象徴みたいな感じで、逃れられないよなっていう。まして今はね、インボイスも、あって、まあ、どっちみち消費税って結構僕は本当微妙な線なんですよね。消費税のこともあるし、まあまあ、なくなると楽だなぁとは思いますけどね。でも一時的なんだろうなぁとも思いますし、いろいろありますよね。はい。まあ今日はいきなり本題。メルマガを出すことにしました。で、このメルマガで書いていくのは多分週に1回ぐらいで、3ヶ月チャレンジの、まあ、なんすんですかね。まあ、あれです。いろいろとご案内させていただくので、合わせてですね、ここで喋ってるようなことを、まあ、そんな長くは書きませんよ。長くは書きませんけど、さらっと書くというので、いこうと思っております。だから、毎日書いてもいいんじゃないかと思わなくもないんですけど、毎日書けるかどうかまだやってみないとわかんないんで、とりあえず、週に1回ということにしておいて、まあ、おいおい考えていきましょうみたいな。今はもう完全に手動型で、Google フォームから入れていただいて、ひたすらこれに、手動で返信をしていくという超アナログなやり方なんですよ。ぐらいしか登録する人いないだろうなと思っておりますから。まあ、ちょっとね、その手動が明らかに無理が出てきたなと思ったら、なんかこうね、いろいろありますけど、ブラボーとかですか?よくわかんないけど、ありますけど、ああいうやつ使ってもいいかなと思うんですけど、まあ、あれを使う、仮にあれ使ったとするじゃないですか。で、登録者数が15人でしたってことになると、明らかにどう考えたっていらなかったよねってことになっちゃうんで、別に Google フォームとスプレッドシートで十分じゃんっていう感じを抱いております。はい。まあ、この内容を喋り、サンチャレへの入会案内も来るっていうメールをどのぐらいの人が欲しがるかっていうと、僕は3桁いくかどうか大変疑わしいと思うんですよ。2桁だってすぐにはいかないんじゃないかなと思っておりまして、そう考えますと Google フォームとスプレッドシートって大変優れたシステムだなと思うわけですね。もうなんか手動 BCC 一斉配信メールでいいじゃんっていう感じがするんですよね。普通に知人にメール送ってる感覚ですよね。あれで全然いけるなという感じがしますんで、これをね聞くと、なんか佐々木はいつも本格的にやらないっていう風に言われるんですけど、僕は本格的にやっているのが私だとこうなるっていう感じがむしろしますね。なんかこう、3ヶ月チャレンジもそうなんですけど、私の中ではこれほど本格的にやってるものは他に何もないわけですね。これは本当にこうめちゃくちゃエネルギーいるなっていう、ほとんど全エネルギーをサンチャレに費やしてる感じなんですよ。10人ぐらいなんですね、毎期。まあでも20は到底無理だっていうのはあります。その間に絶対来るっていう理想としてはですね、30人とか本当多分死んじゃうっていうか、死にはしないんだけど、崩壊するだろうなって思いますんで、まあ20人は無理だな。15人でしょうね。私の力量ですと。全知全能ですよね。完全に。という言葉がぴったりになってしまうんで、全知全能は使えないんで、基本的に。 絶対無理だっていうラインに入っていくんでですね、無意識動員するみたいな勢い、まあ無意識は常に動員されてるんだけど、無意識がほとんどやってくれるんですけどね、この種の仕事はね。意識でできることって本当にごくわずかだなっていう感じがします。昨日たまたまなんですけどね、フォレスト出版さんから初めていただいた原稿を修正しているうちに気がついたら2時間50分が経っていて、ほとんど無意識だったんですよね。こういうことが起きるんですよ。いや、そんな大した本書いてないじゃんって言われるかもしれないけど、起きるんですよ、そういうことは。意識で欠けてる部分っていうのは少ないんですよね。で、無意識に入ってっちゃって、本当に気がついたら2時間50分経ってたなっていう感じで、その間ほとんど本について何かをしていたんですよね。もちろんその間に、家族からの LINE とか来るんで、それには対応するんですけど、そっちは意識に残るんだけど、本書いてる時に何してたかっていうのはほとんど意識には残んないんですよね。これがやっぱり必須なんですよ。で、3ヶ月チャレンジはほぼ毎日セッションがあった日には必ずこれに呼応したことが起きているんで、で、後からほぼ何も思い出せないみたいなですね、ことが、いや、断片的には思い出せますよ、もちろんね。断片的には思い出せるんだけど、一番あった大事なことはほぼ何も覚え出せないなっていう。で、後からビデオを聞くと少し何かを思い出せる気がするんだけど、ビデオを見たりするとほとんど意味ないんですよね。だからあんまりもう、動画見ない、動画を見るっていう方には別として、見たいって方は別としてね、動画も残さないでおくんですよね。この中で一番大事なことは何にも残ってないんだなっていう。だから無意識なんですよね、やっぱりね。無意識って言葉がぴったりだなと思います。その映ってること、喋ってることの中には何も残っていない。特に沈黙の中で感じたことですよね。情緒的なこう流れみたいなもの、あえてそれを色で言うとこう冷たい黒って感じなんですけど、まあちょっと違うな、乳白色みたいな時もありますからね。僕しかもイマジネーションの能力低いんで、色とかで表すことが難しいんですけど、音がしないから色しかないんですよね。でもまあ暗くはないけど光もないみたいな感じなんですよね。何もないじゃんね、それじゃね。そういうものがこうどーっと流れているというか、静かに流れているというか、どーっと静かに流れているというか、全く意味がないな。そんなもの映るわけないじゃないですか。音もしないんだし。だから、それなんですよね。フロイトは S と言ったけど、全くそうだなって思いますね。それなんですよね。でもこれは欲動ではない気がするんですよね。欲動もこの中にあるんだが、欲動というよりは私の中の時間の流れみたいなものっていう感じがしますね。これを総動員しないとできない仕事なんですよね。で、これを総動員してやれる時間には限りがやっぱあるんですよね。限りがある気がするんですよ。あんまりやってるとやめたくなっちゃうんで、それがもう本当に、全てなんですよね。あんまりやってるとやめたくなるという、なんか難しいな、木が立って、なんか老木が倒れるみたいなのあるじゃないですか。なんかイメージがちょっと近いんですよね。あんまり立ってると立ってられなくなるみたいな。何百年とかね、虫も食うしね、なんかこうズズーンってなっちゃうみたいな、そういうニュアンスなんですよね。いや、立ってるだけじゃんって言われると、まあそりゃそうなんですけどね、木もそう答えると思うんですよね。答えられればね、立ってるだけなんですけどねっていう、特に何やってるわけじゃないんだけど、なんかずっと立ってるのはしんどいんですよみたいな、そういうよくわからないんだけど、そういう感じで、何言ってんのか全然わかんない話をして9分経ったんで、一応本題に入りますと、まあメルマガ登録していただけます。 X のね、固定しておきました。あと、ご覧になってるところ、いうか知らない方も多いという、ホームページがありますんで、ウェブサイトがですね、そっちにも登録いけます。 Google フォームでただ登録していただくだけで、無論無料です。で、さっき言ったフォレスト出版の第1章の PDF の原稿を、まだこれが本になるというふうに決まったわけじゃない、俗に言う生原稿を、まあこれは本の CM も兼ねてるわけですけど、PDF で特典としてプレゼントをさせていただきますんで、まあよかったらそういうものも、まあそんなにそれが魅力的なのか、でもそういうことを言ってると、つまりそれは本の売れ行きの話に直結してるんで、はい、魅力的だと思ってください。 10分だからもういい加減本題に入ろう。今日は少なくとも10時10分ぐらいに終えたいという事情があります。だからなんでこんなに遅く始めてるんだよってことなんですよね。やろうと思えば8時に始められてるわけだからね。まあ、ここのところずっと夢の話してるわけです。この夢っていうのは夜寝ている時にも見るし、あれ将来の夢とかじゃないですよ。まあそれもそうなのかもしれないんですけどね、夢、夜寝ている時に見ていて、ビヨンに言わせると起きてる時も見ている。私もこれは確信を持ってそうだって言えるようになり始めていて、まあ基本的にはですね、これについての解説はまだしも、セッションは基本はこれでやって、まあ今までやってたのと何も変わってないんですよね。ただある程度概念化できたっていう、あとグリッドがどうやなんとなく少し分かった気がするっていうぐらいな、変化としては何もないっていうか実に乏しい変化なんですが、でも僕の中では画期的な変化が起きています。やはり僕はすごく欲動論で、まあ、欲動論に寄せて頑張ってたんですよね。でも欲動論で結局、まあ、CPTSD って概念が出てきているようにですね、欲動論は外傷に大変弱いんですよ。だって好きでやってないことを好きでやってたかのように言われれば、当然その言われた方は面白くはないし、話がそこで崩壊してしまうわけですよね。もちろん好きでやっていないことの中にも好きでやってることがなくはないのかもしれないけど、それを無意識とか言い出すとやっぱりフェアじゃない感じになるわけですよ。でオットランクが出生外傷って言葉言いましたけど、いや生まれてきたかったわけじゃないしなっていうのがあるわけですよね。だから出生は外傷なんですよ。フロイトあれが認められなかったのは、つまりフロイトはやっぱり欲動論へのこだわりがすごい強くあったからなんだと思うんですけどね。出生が外傷っつうことになってしまったら、生まれてきたかったわけじゃないわけだから、そこのところどうするんだっていう、まあ、極めて高度な議論ですけどね、これはね。まあ、だから出生外傷ってあり得るぐらいな出来事ですよね、やっぱりね。だって突然世界が終わって、はい、昨日までは魚同然で生きてた君は今日から陸に上がって生活します、それは無理があるだろうっていう、で右も左も分かりませんっていう感じでね、しかし死なない、これがトラウマになるのは無理もないよねという話なわけですが、しかし反出生主義じゃないですけど、出生が外傷だから良くないっていうことを言い出したら、それはそもそも出生してるから言えることであってっていう、そういうまた議論になっちゃうわけですよね。だから出生外傷という概念は大変画期的だと思うけど、それを言ったからといってどうなるもんでもないよなっていう感じは当然あるわけです。何よりももちろん全ての赤ちゃんは自分では手に負えない状態で、つまりベータ要素満載で生まれてくるとはいえですね、その周りにいて助けているサポートしている人、母親自身とかはみんな基本的にこれも手に負うしかないからっていうニュアンスになってるわけですよね。だからまあアルファ機能はそこで存分に発揮されるということになるわけですよ。で赤ちゃんは結構気がつくと、みんなあのあと私もその立ち会ったところにもちろん他の赤ちゃんもいたから、すやすや寝るんだなっていうね、結構早い段階で納得して寝てんだみたいな、考えてみるとあれってすごいことですよね。ちゃんとこうアルファ要素になってしていくわけですよね。何を夢見てんのか知りませんが、まさに夢見てるわけですよ。さっきまでの夢と全く違う夢を強引に見させられてるんだけど、ちゃんと適応して夢見ているわけです。適応ですよね。適応とはつまりベータ要素を何らかの形でアルファ要素に変換していき、で自分がアルファ要素をつないで世界についての、世界についてのですよね。服とか初めて着るわけだからね。もう服とか着ちゃうし、みたいな。なんなら服にくるまって寝てるし、みたいな、そういうことができちゃうわけですよね。実に驚くべきことですよね。考えてみると。いや、すごいなっていう感じがあるわけですけれども、これを可能にするものがやっぱアルファ機能なわけですよね。で、僕らは多分、従って、生まれた初日からアルファ機能の片鱗みたいなものはもう備えていくと言うしかないですよね、これはね。備えていかなきゃ眠れないわけですからね、やっぱり結局。夢は見てないと僕は思いますが、しかしやっぱり何かを主観的に感じてるわけじゃないですか。その感じてるっていうのがすでにアルファ要素ですからね。ものすごく概念の違うイメージの、さらに夢の、さらに断片ですよね。もはや何だとは言えないですよね。 自分としてはそれを持っていていいと思える感覚っていう言い方しかできないものです。それを持ってても大 OK っていうか、自分はそれを持ってたいと言えるよっていうような感覚ですよね。そういうもの、なんと固有感覚ってものがあるんですけど、例えば我々は目をつぶっていても自分の体があるなっていう感じがあるんですけど、この感じの断片みたいなものが多分あるんだろうなっていうふうに思います。すっげえ分かりにくい言い方をするならば、この感覚を2人で取り持つっていうことが精神分析なんだと思うんですね。で、母親が赤ちゃんを抱っこして、その生まれてきた赤ちゃんを抱っこして、落ち着かせるというのは、まさにこう2人で、その多くは、まあ、出生外傷になりかねないようなベータ要素満載の状態をなんとか取り持つわけじゃないですか。特にその時に水やるとか何やるとかってわけではないと思うんですよね。とにかくまずはこれで OK なんだっていう、このこれで OK なんだっていう感じを取り持つ、取り持つっていう言い方が僕はここではなんとなくしっくりくるんで取り持つと言っておくんですが、取り持つわけですよ。結局精神分析の分析家がやることもそういうことだと思うんですよね。取り持つっていうことで、その時にあるのが入ってくるものと入れ物なんですよね。これがセックスなんですよ。そのメタファーなんですよ。だからフロイトってすごいよなってやっぱ思うんですよね。だ何でもかんでも夢判断がそうですね、読むと分かるんですが、何もかも棒が出てくるとペニスだし、蛇が出てくるとペニスだしみたいな、頭狂ってんのかみたいに思われるんですが、そうじゃないんですよ。やっぱり何かを何かに入れるということしか、この世の中では何かを引き起こすことがほとんどないっていう、だからコンテインドとコンテナーなんですけど、そういう言い方をするとなんか納得か、なんていうのか、受け入れやすい感じがするじゃないですか。言ってることは同じなんですよ。だからこの 何かが何かに入ってきます、それで OK か OK じゃないかっていうこと、 OK じゃなければ入ってきたものはベータ要素だし、 OK ならばすでにアルファ要素に変換されつつあるわけですよ。 OK だなって感じがする、 OK じゃないなって感じがする。でもう一つは、何かを何かに入れるのはいいんだが、なんでそれやってんのかっていう話が、あ、すいません、途切れた。途切れたのは電話がかかってきたわけです。電話ってすごい道具だよな、考えてみれば。これで話していることがなんだかさっぱりわかんなくなったんですけど、そうそう、だから入れ物と中身、あ、入れるものとな、入れるものと容器ね。そう、入れるものと容器なんですよ。だからセックスのメタファー一番簡単なんですよね。入れるものと容器っていうメタファーで考えるから、そのコンテインドとコンテナーとかでその方がだから耳障りがいいんでしょうけれども、よく分かんなくなっちゃうじゃないですか、そういうこと言ってると。中身では中身じゃないと思うんですよね。入れるものと容器っていうか、入れるものと入れられる場所みたいな感じなんですよ。だからクライアントと精神分析室みたいな感じで、この場合クライアントはまあペニスに相当することになるわけですけどね。そうすると何かが起きるわけですよ、そこで。何も起きないんだったら意味全くないわけですよ。何か起きなきゃいけないとは言わないまでも、自然と何かが起こることが望ましいわけですよね。ここで夢というのは多くの場合、その何かが起きている、まあ、少なくとも報告されるような夢は何かが起きていて、でその何かが起きている夢というものが、さっきのメタファーで考えるのが、まずとりあえず考えるのが、なんでそうわかるんだじゃないんですよ。そうじゃなくて、このメタファーは一番あらゆるものの構造の基本を成しているものだから、入れるものと容器っていうこの構造で、例えばまあ何でしょうね、鉢に種を入れるみたいな、まあこれだとセックスのメタファーそっくりになるからやめよう、無意味な感じがする。例えば鍋に何か入れる、そうすると料理ができるみたいな、こういうふうにこのあるじあらゆる構造がこの説明でイケてるところが大事なんですよ。食べ物を胃袋に入れるみたいな、物理っていうのは多分にそういうふうにできているから、だからこの構造を使わないと、この構造を使うのが一番何かを生み出す上で手っ取り早いっていうか、確実だっていうか、非常にこう分かりやすいということなんだと思うんですね。だから人間の頭がそういうふうにできていて、 だからこれによって欲動論から離れられるんですよ。これによってあらゆる問題をこの構造である程度理解できるから、外傷論を扱うことができるんですよね。何かに何かを入れるのは基本いいことなんだけど、それが良くないことを生じさせることになっちゃうことがあるわけですよね。その時に、だけれどもどこからが外傷になって、どこからはどこまでは OK なのかみたいなものの線がバッチリ引けるわけじゃない。それは確かに我々は大震災ということになればこれは外傷だとか、戦争だとかいうことになるこれは外傷だってわかるんだけど、じゃあ例えば繰り返し繰り返し歯医者に連れて行かれて、その歯医者はヤブでひどい目に遭わされて、これは外傷じゃないのかとかいうことになってくると、いやそんなのは OK だろうっていう人と、いやそれは外傷になるでしょうっていう人とに分かれちゃうわけじゃないですか。これはハラスメントとか全てにおいて起こりうる話なんですよ。で、しかも歯医者はまあ好きで行ってはいませんが、好きでやってることにだって、その中で外傷的になることもあればならないこともありますが、そういうふうにして考えていくと、いやでもやっぱり本人が苦しんでいるんだからということで、ことごとく全部外傷だってことにしていくことになってくると、で行かないことにすると線を引かなきゃならないし、線を引くのが嫌だってことになれば累積外傷みたいな話をせざるを得なくなっていくはずなんですよね、外傷論取れば。で、いいおっぱいと悪いおっぱいは欲動論なので、いいおっぱいがないだから放置されたり、お母さんはひどかった冷たかったってことになると、これは欲動論なんですけど、これがつまり、でも子供にとってはおっぱいがあるのは当然だから、それはそれで外傷でしょうってことになって、悪いおっぱいという概念が出てきて外傷論が出てくるわけですよ。だからそういう悪いおっぱいの夢を見ちゃうみたいな話をする上での夢の話をしている限りは、分かりやすいような気がするんですが、これだって全然分かりやすくないって言われればそうなんだけど、でも私はこれなら分かりやすい気がするんですね。だから悪鬼のようなお母さんが出てきて追いかけられました、あなるほどねっていう感じが、おっぱいがなかったんですね、これは欲動論的に分かりやすい感じがするんですけど、これだとですね、目を覚ましている時に、普通に目を覚ましている時の、例えばそのなんだろうな、まあそれこそ上司に嫌なことを言われましたみたいな話になった時に、悪いおっぱいがとかって考えていくのはすごい手数がかかる上に、なんかこう強引な感じにもなっていくわけですよね。だからそっちはそっちで外傷論で考えましょうみたいになるんだけど、やっぱ統一して考えておく手づるが欲しいわけですよ、どっちかといえばですね。この人用にはこの外傷論、こっち用にはこの欲動論、まあ大体2つしかないから、そうやってやっていくっていうことも全然現実的なんですよ。実際には現実にそうやっているっていうケースはいっぱいあるだろうなと思うし、まあ、それでもいいだろうなという感じはするんですけどね。でも例えば藤山直樹さんがこうなんだかよくわかんない暗いこう川で、どこにも何にも見えないところでしょうがなくあの小舟を漕いでいるみたいな夢を報告する、これ大事な夢だとかいう感じはやっぱしますよね。なんか自分一体何やってんだろうって感じがすっごいする。特に男性がこの種の夢を見るっていうことになってくるわけですよ。この時に、欲動なのか外傷なのかみたいな話をしていくと、キリがなくなる感じがするんですね。いやそれはすごい寂しいし、何かひどいあの親に結構こう放置とかされてたのかもしれないっていうことで、あのまあ累積的な何かがあるのかもみたいな話をしてもいいでしょうし、何をしてもいいことになっちゃうんですけど、結局ね、この何をしてもいい、つまりその夢から何の連想したって別に構わないわけですよね。その時にそのさっきみたいな、起きていても夢を見ていますで、コンテインとあの入れ物と入れていくものっていう考え方が大事なんですっていう、この2点を押さえておくというか、その2点をこう無意識に置いておくことによって、例えばロガペニスだっていう考え方を取るっていうことと、外傷的にこの事態を見ていくっていうことに矛盾がなくなっていくわけですよね。棒ですからロは、まあ、得意のあのフロイトの頭のおかしい考え方でペニスでいいわけですよ。で、炉を動かすっていうのは、なるほど、自分の男性的な欲望を動かすんだけど、この人は何のためにこれやってんだろう、そしてここは一体何なんだろう、どこなんだろうっていう調子で、もしかするとセックスやってるかもしれないわけですよ。すっごく、なんて言えばいいんですかね、これは、ものすごくきちっとしつけられた男の子の連想をとりあえずしてみてですよ。あの塾にいたりするんですよね。なんかこういわゆる御三家に入っていくような、でもはいじゃあ名前言ってっていうと、ボソボソボソボソボソっていう、 なんとかですみたいな感じで、なんかこう一番気の弱い女の子にも泣かされちゃいそうな男の子っていらっしゃるんですよ。塾とかに行くと、すごいあの有名な塾でものすごくレベル高い、なんかこう大人でも絶対満点取れなさそうなのを普通に満点取って時間半分余らせるみたいな、でもあの休み時間も漢字の勉強してるみたいな、そういう男の子っているんだけど、こういう子がセックスするってなってきたらですね、いやだからこの何自分やってんだかもわかんないし、このロを動かしてどこ行くのかもわかんないんだけど、とりあえずしょうがないからこのロを動かして、あの向こう岸も何も見えない川をずっとあの漂ってますみたいなね、そういうなんかこう少なくとも幸せな感じはしませんよね。で川がまあ膣だというのはいいとして、つまり入れ物と中身なわけですけど、こういう夢を起きている間も見ているような生き方ってあるわけですよね。で、まあ普通に考えてもこういう夢を見ている人が、例えばまあ多くの場合お母様なんでしょうけどね、なんかものすごく教育を厳しくされてきましたみたいなお母様がいて、めちゃくちゃ怒ってたりするわけですよ。本人は全くそれにも意識が入っていかないわけですよね。だから何をやってんのかさっぱりわかんないんだけど、老害こいでいる、だから早く結婚しろとか言われるから結婚しました、早く子供作れって言われるからセックスしました、でも自分がやってることの意味は全然わかりませんという、出生外傷に近いですよね。好きで生まれてきたわけじゃないんだけど、あのなんだか右も左もわかんないままに、だからものすごくその人頭はいいわけですよ。なんかそれこそだからそうですよ、あの他の人が全然解けないような問題を解いていくんだけど、それもなんでそういうことをしているのかとかの認識はさほどないわけですよね。まして性的なことっていうのは本当にそうなんですけれども、いやもうなんだかなんで俺 なんで僕なんだけどね、こんなことできないしみたいな、でも しろって言われるめちゃくちゃ圧強いから、まあ、しますけどみたいな感じで、そういう感覚すらないんですよね。だから霧が立ち込めてるわけですよ。でその中でこうギーコギーコやってるんだけど、あ早く終わんないかなみたいな気持ちでギーコギーコやってるわけですよね。こういう感じっていうものが、その欲動論ではすっごく説明しにくい感じが、そのしたいと思ってやってるってこととは違うんで、だから彼女に恵まれませんとか言ってるわけでは全くないわけですよ。概して恵まれるわけですよ。なぜならばあのお金もちゃんと稼げているし、最高学府出ているし、学歴も高いし、まあとにかく結婚したいっていうことになれば不可能だってことはあんまないわけですよね。で独特のこう端正な顔立ちをされてたりするんですよね。可愛いっちゃ可愛いみたいな感じでですね、ただこういう子が何、こういう人が何をその時に思ってどうするのかっていう、だからある意味怖いって感じはなくはない気が私はします。怖いっていうのも難しいんですけれども、何を考えてるのかよくわかんないっていうか、何を考えてるとかではないですよね。本当のところ何を思ってるかがよくわからないって感じなんですけれども、こういう話になった時にいいおっぱいお母さんが欲しい、でもわからなくはないんですけど、なんかわからない感じがするんですよ。例えばこの教育ママがそうじゃなくて教育パパでしたと、笑いもしませんでしたと、とにかく勉強しろと言いますみたいな、ものすごい怖いですと、でひたすら勉強してきましたと、そういう話ってあるじゃないですか。でそういう人がやっぱり結婚しろと言われるから結婚しましたと、セックスしろと言われるからセックスしましたと、子供産めと言われた、子供作れと言われたから子供作るし、育児手伝えと言われたから何していいのかさっぱりわかんないけど育児も手伝うしっていう、こういうことをやってるうちに腹が立ってくるわけですよ。そりゃそうですよね、腹は立ちますよね。ただ腹を立ってるという自覚は一切ないわけですよ。でこの怒りがありまして、で何かが急に停止すると、つまりもうロゴをこぐ気がしなくなる、どこにも行き着かないしなこれではっていうことになると、その人は病院とかに連れてこられるわけですよ。今まですごいちゃんと仕事してたのに一切仕事しませんとか、家から出なくなりましたみたいな話になるわけですよね。本人の中ではいやだってもう無理だしみたいなノリがあると思うんですけどね。んで精神分析とか、まあ3ヶ月チャレンジとかは思いっきりこのまんまっていう、これだと治療になっちゃうからないですけれども、もしこういう方がいらっしゃったとして、 でき起こることって何かっていうと、静かな怒りを感じる以上って感じになっちゃうんですよね。静かな怒りを感じる、ただこの人は何かを私に突っ込みたまってるって感じは話していると必ず受けます。だからある種の牢こぐってことは、その人にとってはもはや ある意味ではですよ、これもだからやっぱり頭のおかしいメタファーみたいになっちゃうんですけど、誰彼構わずセックスするみたいになっていくんですよね。突っ込んでいくみたいな感じになるわけですよ。ここはコンテイナーだから、容器だから、佐々木にとりあえず突っ込もうみたいな感じで突っ込んでくるわけですよね。で、例えばその突っ込んできたものが、いや実は私は今奥さんと無理やり結婚させられたんだけど、違う人と結婚したいんです、あ、違う人といい仲になりたいんですみたいな不思議なことをおっしゃるわけですよね。らしくないことをおっしゃるわけですよ、ある意味では。で、ああそうなんだみたいな、どういう人が好きなんですかみたいな話をするじゃないですか。例えばですよ、これはそういうことが経験上あったって話じゃないです。なんとなくそういうことはあり得ると思う。そうすると、いや幼稚園の時隣の女の子が可愛かったんですよみたいな、えって感じがするじゃないですか。いやすでに30歳で結婚されていて、お子さんもいらっしゃっていて、幼稚園時代の隣の席の子が可愛かったとかって話みたいな、そういう感じ。でもこれはその人にとっては非常に意味のある話なわけですよね、とりあえずの取っかかりとしては。で、さっきの炉と川の話はまた全然、あれは藤山さんの本からの引用なんで、炉と川の話はまた全然違うんだけれども、ただ構造ってそういうことなんだろうなってことなんですよ。だから炉が何を意味しているとかではないです。あえて言うならば、炉とボートはどこかに入っていくっていうものですよね。そして川がどこかですよね。で、私の3ヶ月チャレンジに入ってくるってこと、さらに私の中に何かを押し込んでくるということ、その話としては非常に飲み込みにくい、分かりにくい話、最高学府出ていて、私的な職業にも疲れていて、奥さんがいて、お子さんもいて、バッチリやっている人が、幼稚園時代に可愛かった女の子の本当に実在するのかどうかもよく分かんないようなこの話を始めて、それを多分私以外の誰にもしないわけですよね。私に、はい、これを理解してください、飲み込んでください、どうすればいいかを言ってくださいみたいな感じで、これを押し込んでくるわけですよね。これがつまりインターコースなわけじゃないですか。依然としてここにも同じ構造が見え隠れするわけですよ。で、そういう夢を見ているわけじゃないですか、間違いなく。この夢はその人にとってアルファ要素なわけですよ。非常に人生においてベータ要素の多かったその人にとって、無意識にどんどんどんどん追加されてきたものがあるんだけど、それらはガラクタのようにその人の心の中には埋め尽くしていて、で、なんか勉強しろとかね、漢字の1000回書けとか全部言う通りにしてきてるわけじゃないですか。全部しかもその人のためだとか言われていて、つまり自分の欲動と関係のないものが欲動だって言われているわけじゃないですか。で、最後にアルファ要素としてあるのが断片的な隣の、4歳の頃に可愛かったと思ってる女の子の顔みたいな、そういうものがアルファ要素としてあるわけですよ。あとはもうなんとなく老こいでるみたいな、そういうなんかこう必死なのかもしれないし、切実なのかもしれないけども、そういう老こいでるみたいなね。で、どこにも行きつけずにいるみたいな話、そういう話を少なくともその入り口の付近で理解しようとした時に、さっきのそのいつでも我々は夢を見ている、自分が結局の川の中心には自分がいるわけですよね。世界の中心は自分であり、世界は川なんですよね。そういう夢を見ていると、この夢が人の手に渡った時に確かに何かが起こるわけですよ、渡れば。だからその時にフロイト的に解釈するというのは、まあ多分ビヨン的にまでは解釈されると思うんですけれども、コンテインとコンテナーみたいな感じで、というわけで、なんかまた電話がかかってきたんで、今日は実に中途半端なんですけど、ここまでにしておきたいと思います。またこの話はですね、画期的なんですよ。なぜなら私にとっては欲動論と外傷論のこう統一できる見通しみたいなものをここで語られてるんだなということに気づくことができたんで、画期的な、それが私にとって統一的な見通しが立ったって話とはちょっとまだずれるんだけど、私そこまでいけてないんだけど、でも、ここにそれを統一させる 観点が確かにあるという独特の確かな手応え感みたいな、まあ、ビヨンですからね、 あって、確かにあの欲動論というものは外傷論とはどうしてもどっかで袂を分かっちゃってるところがある。自我心理学であろうと対象関係論であろうとある。だからタッピング療法とかあの EMDR とかああいったものがやっぱ独自に開発されてきた理由があるんだなっていうのが大体統合的に、まあ、CBT もなんですけれどもね、 CBT もそういう、結局そのどっちを扱うのが得意かって絶対出てきちゃうんで、その人その人によってそれらがこうなんとなくにせよ分かるってことがあります。それの話をあの実にこういうふうにモニョモニョモニョモニョっとした感じですが続けていきたい、ぜひ続けていきたいと思って、この話ならあのメルマガにも書けると思って出そうっていう気にようやくなったわけです。